ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さて社長、
はい、
10月に入りまして、長く続いた夏がようやく終わったかなという感もありますよね。
はい、加護さん、やっと秋の気配を感じられるようになってきましたね、
うん、
しかし今年の夏はまた一段と暑かったですね。
はい、よく暑さ寒さも彼岸までと言いますが、彼岸に入ってからの静岡の39度超えはさすがにびっくりしましたね。9月下旬のヒリヒリするような焼けつく日差しというのはあまりこれまで覚えがありませんでした。
加古さん、実はね、10月に入ってとても心配していることがあるんですよ。それも命に関わる問題です。
命に関わるですか？それは大事じゃないですか。社長は一体何を心配されてるんですか？
はい、10月1日からまた新しい新型コロナウイルスのワクチン接種がスタートしたということです、
うん、
この新しい型のワクチンは俗にレプリコンワクチンと呼ばれています。
レプリコンワクチン、新しい型っておっしゃいましたね。それとレプリコンっていう名前、これはどういうものですか？
はい、まずレプリコンというのは英語のレプリカから来ています。レプリカは複製のことですね。レプリコンワクチンは日本語で自己増殖型ワクチンと言います。
レプリコン、自己増殖型ワクチン、これまでの新型コロナワクチンとは違うっていうことですか？
そうです。これまで最も多い人で7回打った新型コロナのメッセンジャー RNA ワクチンの次世代型のメッセンジャー RNA ワクチンになりますが、まあ詳しい説明をする前にあらかじめ伝えておかなければならないことを言いますね、
うん、お願いします。
このワクチンについてはさまざまな医師の団体、看護師の団体、大学の教授や研究者が核となる国民の団体、また多くの診療所の先生やウイルスの専門家やその他数多くの方々がこれまでの新型コロナワクチンよりさらに危険であり絶対接種してはならないと強く訴えています。それを念頭に聞いていただきたいと思います。
はい、わかりました。社長、今回のレプリコンワクチンというのはこれまでのメッセンジャー RNA ワクチンと違うっていうことでしたが、そもそもメッセンジャー RNA ワクチン自体が昔からある、例えばインフルエンザワクチンなどと違うという印象を持っていたんですが、そのあたりはどうだったんでしょうか？
はい、加古さんが言う通り、メッセンジャー RNA ワクチンはインフルエンザワクチンなどの従来のワクチンと全く違うものです。従来のワクチンというのはウイルスや細菌などの病原体、これを弱毒化したものやその成分を抗原として摂取することで体の中で免疫機能が反応して抗体を作ります。この抗体が実際にその病原体が感染という形で体の中に入ってきたときに、この抗体が働いて感染を防ぐ、これが従来のワクチンの働きですね。
はい、私もそういう認識でした。
それではこの前まで使われていた新型コロナのワクチン、メッセンジャー RNA とは何か。このワクチンには病原体、つまり抗原は入っておらず、人の細胞の遺伝子を操作して体の中で抗原を作らせるっていうものなんです。
遺伝子を操作するんですか？
そうです。そうして作られた抗原をスパイクタンパクと言いまして、このスパイクタンパクを作るときに遺伝情報を DNA から受け取って運ぶという働きをするのがメッセンジャー RNA という分子です。メッセンジャー RNA が取り込まれた細胞が スパイクタンパクを作り続けることで体の中で免疫反応を起こして新型コロナの感染を防ぐというのがですね、このワクチンの働きだったわけです。実際多くの人が新型コロナにかかっていますが、みんなワクチンを打ってますよね、うん、僕もワクチンを2度打ってからコロナにかかりましたが、3回目から打つのをやめました。でもそれっきり感染していません。
確かにそういう人いらっしゃいますね。
はい、実のところこれは印象だけではなくて実際にそうですね。加古さん、世界の国でワクチンを一番多く接種したのはどこか知っていますか？
ひょっとして日本ですか？
はい、その通りです。多くの国では3回目あるいは4回目以降はやめていますが、日本で最も多く接種した人はなんと7回です。当然総数でも一番多いですね。それでは新型コロナに一番多くかかった国はどこでしょう？
じゃあもしかして日本じゃないでしょうね。
いや、その通り、日本です。こちらももう抜きんでて日本が最も多いんです。これが何を表しているかはもう分かりの通りですね。すでに多くの自治体や医師も様々な言い方をしていますが、ワクチンに感染防止の効果がないということを認めています。それと重症化を防ぐという後から取ってつけたような効果についても未だにその根拠が示されたことがありません。
ということは感染防止できなければ重症化リスクも下げられないということなんでしょうか？
はい、そういうことですが、重症化リスクについては現在の新型コロナ自体がほとんど重症化しないわけですから、ワクチンを接種する必要性がそもそもないということになりますよね。でもね、加古さん、メッセンジャー RNA ワクチンにはもっと重大な懸念があるんです。深刻なリスクです。
もっと重大な懸念、深刻なリスク、何ですかそれは？
はい、副反応とか副作用とか言われているものですね。従来のワクチンとは比べ物になりません。高熱が出たとか接種した腕がひどく腫れて上がらなくなった、まあこういったことは非常に多くの人が経験しました。これ自体も相当異常なことではありますが、もっと深刻な副反応の被害に数多くの人が遭われて、その症状は全身に及んでいます。あまりにも多いので代表的なものを挙げますと、脳出血、脳梗塞、ブレインフォグ、これ意識混濁のことです。喘息、肺炎、心筋梗塞、狭心症、心筋炎、心膜炎、心不全、肝機能障害、腎機能障害、大腸炎、血栓症、白血病、大動脈解離、帯状疱疹、アレルギー性皮膚炎、自己免疫疾患、リウマチ、歩行困難、がん、悪性リンパ腫、
脳に心臓に肺にあらゆる内臓、血管に皮膚、本当に全身ですね。
はい、メッセンジャー RNA によって作られたスパイクタンパクの毒性と、ワクチンを受け取った細胞が自身の免疫系によって攻撃されるわけですから、全身に及ぶ症状が報告されるのは無理からぬことですね。中には当然命に関わる病気もあり、ワクチンを接種してすぐに死亡する例も含め、多くの人がお亡くなりになっています。
一体どれほどの人がお亡くなりになっているんですか？
はい、当初この薬害を全く認めていなかった厚労省が、現在死亡認定した人数が762名、審査待ちの人を入れれば1100人を超えますが、これは氷山の一角と言われています。超過死亡という数字がありますが、日本でコロナワクチンが始まった2021年からこれまでの超過死亡数が40万人とも言われています。これは何かの理由で例年より死亡者が増えたということを意味しますが、その理由が何であるかは冷静に考えれば想像するに難くないですね。
はい、もうなんだかそれしか思い浮かびません。これまででも怖くて仕方なかったのですが、社長、この10月1日からスタートしたレプリコンワクチンはこれまでのメッセンジャー RNA ワクチンとも違うっていうことなんでしょうか？
その通りです。 ただし今度のワクチンもスパイクタンパクを生成する設計図のメッセンジャー RNA を合成した遺伝子製剤であることはそこまでは同じです。違うのはメッセンジャー RNA が増殖する設計を加えているっていう点です。
メッセンジャー RNA が増殖するということは、
はい、スパイクタンパクをずっと生み出し続けるっていうことですね。一度接種しただけでメッセンジャー RNA が永遠に増殖するのではないかと言われています。
それではスパイクタンパクも永遠に生み出されるということになるじゃありませんか。
はい、もう加古さんが唖然として口をパクパクするのも分かります。言葉になりませんよね。このレプリコンワクチンの危険性は世界でも十分認識されていて、どこの国も認可していません。認可して売り出したのは世界で日本だけです。
日本だけ、
加古さん頭から湯気が出ていますよ、うん、こんなに怒ってる加古さんを見るのは初めてですね。次回ももう少しレプリコンワクチンのお話をしますね、
うん、あやっと声が出た。ではでは、お話気になるところですが、ゼロ宣言の家池田社長の健康深い話では、ここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
はい、ありがとうございます。先月の後半の放送で久しぶりにバブルマイスターのお話をいたしました。本日もバブルマイスターから発生するナノバブルについてお話ししたいと思います。バブルマイスターとは、目に見えない小さな泡、ナノバブルをたくさん含んだ水を家中で使うことができる商品で、お家に水が入る途中の水道管に元付けするだけで、ずっとメンテナンスなしで使うことができます。ナノバブルにより汚れや匂いを取ることができますよってご紹介しましたが、本当に効果があるのかなって、高いけど買って損はないかなって加古さん気になりますよね。
ですね、
はい、実はナノバブルの性能はバブルマイスターを製造している富士ケーキさんという会社がしっかり実験をして効果の高さを証明しています。例えばフライパンの油汚れです。油汚れを落とす実験っていうのは、フライパンに油汚れをつけて、ただそのお水を流すだけですね、スポンジでこするわけではなくてお水を流すだけの実験をしたところ、水道水では30秒で 86% を落とすことができました。ただそのまま水道水を流し続けても汚れはそれ以上取れなかったそうです。ところがナノバブル水では8秒間流した時点で水道水と同じ 86% を落とせました。しかも30秒後には99% の汚れを落とすことができたそうです。ナノバブル水を使うことにより洗浄時間は約22秒も短縮、4人世帯でしたら洗浄に使う水は 1.83 リットルも節水したことになるそうです。同じように排水管の洗浄も実験しました。水道水では30秒間で 89% の汚れを落としたのに対して、ナノバブル水は10秒で 89% の汚れを落とすことができました。その差は20秒。お水ですとね、1.67 リットルの節水になります。バブルマイスターは汚れ落ち効果、そして節水効果までしっかり実験していて、数値で証明された商品だということが分かりますよね。ぜひ皆様に使っていただきたい商品です。詳しくは大井建設のホームページや SNS からお問い合わせください。
はい、ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。